おじさまに肩を貸してたどり着いたのは、なんとなくお城のような雰囲気のお家でした。あら、奇遇ですことね。私のお家となんだか似てますわ。ネオンがあって、休憩2980円という看板がついているところ以外は、我が家のような、どこかヨーロピアンなスタイルのお家でした。結構いいセンスをしていらっしゃることね。入り口に高い塀があるところもそっくりだわ。
じゃあ、中に入ろうか。
おじさまはそう言うと、中にスタスタと入っていきました。足取りも軽くて、あれ？もう治ったのかしら？とちょっと不思議な感じになりましたわ。中に入ると、おじさまは、
502号室。
と言って、お金を払っていました。
実は、ちょっと家賃を滞納しててね。
とおじさまはそう恥ずかしそうにつぶやきます。北条グループの一員といえど、経済的に苦しい状況に置かれている社員もいるのですね。下々の庶民の方々の生活のご苦労は、実際に接してみないとわからないものですわね。お父様がいつも言っている、社員との触れ合いが大事であるとは、こういったことなのでしょう。部屋に入ると、私はつい、あらまあ、大きなベッド、とつい叫んでしまいました。私の寝室にあるよりも、さらに一回り大きいくらいのキングサイズでしたので。ただ、お部屋の広さ自体は、私の部屋の三分の一くらいしかなかったので、少し、お部屋に対してベッドが大きすぎるような気がしましたけれど。
いやー、ここに歩いてくる間に、すっかり良くなったよ。これも何かの縁だし、僕の部屋でゆっくりしていってね。
おじさまはにっこりと、やはりどことなくブルドッグを思わせる笑顔で、そうおっしゃいました。あら、そうですか。それは何よりですわ。いささか拍子抜けしましたが、まあ、何事もなかったのであれば、それはそれで良いこと。私も、殿方の部屋に足を踏み入れるのは初めてですので、あたりをキョロキョロと見回したりしてみました。
そう、みゆちゃん、お紅茶を入れたよ。飲んで。
ありがとうございますわ。
うん。
あら、おじさま、どうして私の名前を知ってらして。あら、あらららら。おじさまが入れてくれたお紅茶を飲んだ瞬間、私の周りの世界がピンク色にきらめき始めました。なんということでしょう。先ほどまでブルドッグだったおじさまが、とろけそうなほどかっこいい王子様に見えてきました。あら、あらあら、おじさま、どうされたんですか？いきなり、そんなにお顔を近づけて。おじさまがいきなり私に迫ってきて、とろけそうな甘い香りの吐息を吹きかけてきます。
みゆちゃん、みゆちゃんのこと、ずっと好きだったんだ。
多分、私もです。おじさま、ずっとずっと、お慕い申し上げておりました。二人の顔は自然に近づき、キスをしました。ファーストキスは 蜂蜜と生クリームとチョコを混ぜたような、それはそれは甘い、甘いお味でした。私はもうそのまま立てなくなってしまい、おじさまに体を預けてしまいました。おじさまは、子猫を抱くように私を両手で包み込んで、優しく激しいキスをしてくださいました。おじさまのぬらぬらしたお舌が入ってきた瞬間、私の理性はどこかに吹き飛んでしまいまして。おじさまの首にしがみついて、自分からこびて、おじさまの舌をもっとおねだりするような、はしたないキスを交わしてしまいました。そのまま、二人はベッドになだれ込みます。もちろん口元は熱い熱いベーゼでつながったまま。小さい頃にお父様とお母様の寝室からよく漏れ聞こえてきた音は、このぐちょぐちょした水音だったのですね。その時に初めてわかりました。おじさまと私はお互いにキスをしながら奪い合うようにお互いの衣服を引き剥がし合いました。あっという間にショーツ一枚にされた私。おっぱいにおじさまがむしゃぶりつきます。
おこ、みゆちゃんのおっぱい、真っ白で大きいね。何カップあるの？
って、私は、H カップです。もっと激しくしてください、おじさま。と、幸せいっぱいで答えました。ミオは、おじさまのために、毎日お肌をピカピカに磨いて、お胸も育ててきました。今日はミオを、たくさん可愛がってください。
おじさまは、すぐに興奮の極地に達したのか、私の白いショーツを強引に剥ぎ取ると、自らの荒々しいものと、私の大切な部分を、擦り合わせ始めました。私の大切な部分は、もう、ぐしょぐしょになっておりました。
入れるんですね。目音のちぎりをかわすんですね。来ました。おじさまの熱いのが来ました。
快感の鋼鉄が私の中を一気に貫いて、乙女の結晶をバラバラに砕け散らせました。
行きました。初めて入れられて、乙女を奪われた瞬間に行ってしまいました。
行く、また行く。王子様のが中でゴシゴシするたびに、
溶けます。溶けちゃいます。私、今、言ってます。言っております。ありがとうございます。
おじさまの太いものが、私の一番奥に当たった瞬間、当たったところを中心に、 さざ波がじわじわと広がって、徐々に大きくなって、しまいには大きな津波になって、体の中でうねって、私の中の、恥じらいやら、礼儀やら、節操な部分やら、そういう淑女として大切な部分を、ぐちゃぐちゃに壊し尽くしました。メスに、なってしまったんです。犬みたいに四つん這いのまま、お尻をおじさまの腰に押し付けて、背中を思いっきりのけぞらせて、舌まで出して。おじさまのものが、ドクンドクンと中で跳ねるのを、全身がビリビリするほど感じていました。よだれも垂れていたかも。目がチカチカして、頭はぼんやりして。でも、すっごく気持ちよかったことだけは記憶にありますの。この声も、小さい頃にお父様とお母様の寝室で聞こえてきた声によく似ていました。あの声は、殿方の欲望を一番無防備な場所で、思いっきり受け止めた時の、気持ちいいおたけびだったのですね。おじさまのが取り出される瞬間、ぐぽって、入れる時よりももっといやらしい音がして、その後、ビュブって大きな音がして、何事かと思いましたら、私の中からおじさまの体液が吹き出される音でした。私はいつまでもぼんやりしながらその光景を眺めていました。自分のお汁と中に出されたおじさまのお汁が一緒のドロドロになって混ざったまま私のお腹から出てくるのを。おじさまが、
お腹に力を入れてごらん。
って言うから、言われた通りにしてみると、あそこが、ビュビュって言って、中からすごい量のお汁が出てきて、いや、お汁というか、もっとドロドロとした液体なんでしたけれども、なんだか、女として大切な仕事を終えたような感じで、哲学的な心境っていうのですかしらね。充実感はすごかったですわ。